マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で18回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。松川愛子、マツコと一緒にもっと議会を身近に感じてみませんか。さて、今回マツコのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の高橋誠吾さんです。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は私の会派の出番ですので、マツコなんとかいろいろ聞いてみてください。
はい、わかりました。今誠吾さんにもご紹介いただいた通り、前半は会派紹介、今回は新風の会をご紹介します。お話をお伺いしますのは佐藤正弘議員です。後半は12月定例会の概要です。こちらのお話は土田百合子議員にお話を伺います。それでは前半は会派紹介です。今回は新風の会をご紹介します。お話しいただくのは新風の会佐藤正弘議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい風の会と書いて新風の会とお読みするとお聞きしましたが、はい、まずはメンバー紹介をお願いします。
はい、私どもの新風の会は、代表が山内出身の木村清隆議員、横手出身の高橋誠吾議員、そして私が平川町出身の佐藤正弘の3人のメンバーです。
それでは新風の会、会派の理念をお願いします。
はい、私どもは、常に市民目線で是々非々で議案に臨んでいこうと、それが、私どもの理念であります。
はい、そんな市民目線で活動を行っている新風の会の皆さん、皆さんの取り組みを教えていただけませんか。
はい、私どもの新風の会の、特徴ある取り組みとしましては、合併して今8地域局があるわけですけれども、この8地域局を会派で、回りまして、でそこでいろいろ情報交換をしております。でその中で、その地域の全地域全8地域局全部の問題点、あるいは地域局独自の問題点などがこう様々浮き彫りになっておりまして、それの解決に向けて様々今取り組んでいるということです。
現地に行って調査したりだとか、お話を聞いたりだとかするんですか。
はい、そうです。現地視察を必ずやっておりまして、具体的には、今まで取り組んだ中では、対遊地域局でしたけれども、対遊地域局は合併前から水路の補修拡幅をしてほしいという要望があったわけですけれども、これまで まだ取り組めなかったということで、これを、私ども伺いまして、県会議員なりさまざまな方々に相談いたしまして、少しずつ今解決の方向に向かっていると、そういうことです。
実際その地域に行かないとわからないことってあるわけですね。
はい、そうです。平川町の、私ども の大吾に荒所の沼入り盆殿という伝統行事があるわけですけれども、そこの包みがこう壊れまして、このままではお祭りもなかなかやれなくなってくるというふうな話を伺いまして、この包みをなんとか、修復しようという取り組みも、私どもの会派で、頑張ってやったわけです。
これは本当にきめ細かい視察内容だと思います。
はい、
市民の皆さんも、皆さんが来るの待ち遠しいんじゃないですか。
そうですね、毎年やってますので、職員の皆さん方が私ども来るのを楽しみにしているというか、情報交換をしておりまして、で私どもとしましても、その地域局での情報交換はもちろんですけれども、最後に懇談会を設けまして、この際は 全部の地域局 の、 その職員の方々においでいただいておりますので、うん、そうしますと今度はその場で各地域局同士の職員の間で、まあ、情報交換なりさまざまなことが行われておりますので、
はい、
そういう点でも非常に市民サービスの向上に向けて、まあ、なかなか私どもも側面からバックアップできているのではないかなと、まあ、思っております。
それでは市民目線に立った新風の会、最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私ども新風の会は3人のメンバーですけども、代表の木村清隆議員が、市政全般を見る総務文教常任委員で、高橋聖子議員が子育てや介護などを担当している厚生常任委員会で、私佐藤正弘が、市の機関車の役割をする産業経済、まあ、これをそれぞれ担当しているわけですけれども、まあ、会派では、それぞれの常任委員会のことを、まあ、情報交換いたしましてエキスパートとして、お互いに取り組んでおります。で、まあ、それに限らず市民サービスの向上に努めてまいりますので、我々にどのようなことでもご意見ご質問といただければ会派で力を合わせて取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今回の会派紹介新風の会、お話は新風の会佐藤正弘さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
後半は12月定例会の概要についてお話を伺いします。お話は土田百合子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめに12月定例会の内容についてお聞きします。今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。
12月定例会は11月の26日から12月12日までの17日間の会期で行われております。市長からは36件の議案の提案を受けまして、慎重に審議した結果、最終日の本会期で全て可決しております。主なところでは条例の新規制定と一部改正が18件、補正予算が10件、公共施設の指定管理に関する議案が5件などとなっております。他に新しいごみ処理施設のクリーンプラザ横手の土地の取得についても可決いたしました。また12月3日から5日までの一般質問では13人の議員が市長に対して質問しております。
さて今回も市民生活に特に関わりが深い一般会計の補正予算が提案されましたが、可決された補正予算の内容を教えていただけますか。
本当に多岐にわたっておりますけれども、主なところを紹介しますと、韓国ドラマアイリス2の撮影隊の受け入れに必要な経費と、来年4月に開校予定の横手北中学校の通学路整備に関する経費、第5地区への耐震性防火貯水槽の設置費用などで総額は4億9265万円となっております。
今回も多くの議案が審議されたようですが、特に議論が白熱した議案があればこの時間教えていただけますか。
はい、全て の、 議案で非常に熱心に議論が行われておりますけれども、その中でも特に先ほど一般会計補正予算で紹介いたしましたアイリス2については、産業経済常任委員会の中で議論が非常に白熱しております。まだ正式にロケが決まっているわけではなくて、ロケが行われた場合に備えての予算化でありますので、予算の提案のタイミング、あるいは地元への経済波及効果や予算額の妥当性、これに領土問題まで加わってさまざまなやり取りが行われております。
市議会では議案だけではなく、私たち市民からの要望である陳情の審査も行っていますよね。前回のなちっこの教えて横手市議会でも取り上げたことがありますが、
はい、
今回の定例会で陳情の審査は行われましたか。
はい、今回の定例会では7件の陳情を審査いたしました。結果としては2件が採択、5件が不採択となっております。議会で陳情については議員全員で審査を行う前に委員会という場で審査を行うわけでありますけれども、今回2つの陳情については陳情を提出された方に実際に委員会に出席いただいてお話を聞いたりもいたしております。
12月定例会についていろいろお話をお聞きしていきましたが、最後に今年平成24年は土田議員にとってどんな1年だったでしょうか。
はい、6月に議会基本条例が制定されまして、10月の29日から11月2日までの4日間にわたって議会報告会が開催されております。これまでは質問する側でありましたけれども、逆の立場でどのような質問が来るのか非常に緊張いたしました。2回目の議会の報告会に向けて、今回の反省を踏まえてさらに開かれた議会改革に向けて取り組んでいきたいと思っております。
お話をお伺いしましたのは土田百合子議員でした。
ありがとうございました。
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 マツコのもっと教えて横手市議会、このコーナーではリスナーの皆さんから横手市議会に関する質問を受け付けております。素朴な質問疑問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は1月14日月曜日です。2013年もマツコどんどん横手市議会のこと勉強していきます。皆さんと一緒に楽しめる内容です。ぜひお聞きください。マツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。
メリークリスマス&良いお年を。